プレイバックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂田でございます。ゴールデンウィーク遊びすぎまして、今回はですね、プレイバックとさせていただきますが、今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第150回。2017年の多分11月ぐらいに放送したやつじゃないでしょうかね。ごま油師匠大演説2017でございます。あ、もう9年前ですね。最近あんま聞かないごま油師匠ですけども、こちらは北谷さんの別名義でございましてですね、何にでもごま油かけるし、どんな料理にもごま油使うみたいなね、話になっております。当時流行ってたのがですね、ご飯の上にごま油垂らして塩振って食うっていうやつね。まあ、僕はうまいとは思いますが、で、当時もたまにやってたりしますが、今はやんないっすね。結構ね、ラジオ食堂を始めてもう15年経つんで、味覚って変わってきてるんですよね。まあ、未だに坂谷も北谷さんも多分佐藤さんも塩中だとは思いますが、もうちょっと偏食が治ってきたというか、何にもかんでも塩振って食ったらええみたいな発想ではなくなってるような気もします。だから、15年目の塩中大宴会とかね、やってもいいんかなとかね、思いながらね、最近思っておりますが、やるかどうかはありません。はい。ということでございましてですね、今回お送りするのは2017年の11月、ラジオ食堂の第150回ごま油師匠大演説2017です。どうぞ。ラジオ食堂坂谷ですけれども、今回はですね、いやー久しぶりですね、このメンツというのもですね。はい、お久しぶりの皆さんに来ていただきました。佐藤さんどうぞ。
こんばんは、佐藤でございます。台湾から帰ってきた直後でちょっと疲れております。
そうやね、台北に来てたんやったね。
はい、僕が言う前か喋るなよお前。
ね、すいません。はい、何が何が。
いやいいけど別に。はいはい、まあ今回はですね、北谷さんメインということでですね、人呼んでごま油師匠の北谷さんに来ていただきました。
あ、どうも、北谷です。よろしくお願いします。
いやー、この企画はね、2年越しの企画なんですよ。はい、
2年越し。
ごま油師匠って言うてね、私と北谷くんと、あと橋場くんで、はい、大阪の新今宮のもつ鍋屋で飲んでた時にですね、橋場がごま油師匠と言い出したんですよ。
はあはあ、
そっから始まってるんですね、この企画自体は。
ごま油師匠ってのは北谷さんのことをごま油師匠って言い出した。
あ、そうそうそうです、そうです。はい。
それは、前の俺、坂谷、佐藤でやった時の、塩中の時からってことかな？
ああ、そうですね。まあ、橋場が言うには、うん、北には、食感師匠かつ、ごま油師匠やと。
あ、言うてたな。そういえば言うてた。
何を表するにも、まず食感と言いよると。で、あと、何を食うにもごま油つきよると。ごま油師匠やと。
まあ、別に食感がいいことはいいんですけどね、別に全然。
はい。まあまあ、そういうね、そういうのがあって、ずーっとやろうと思っとったんですけれども、
はい、
まあ、流れに流れて、2017年11月にまでなってしまいました。
今日は何をするんですか、具体的には。
今回のテーマはですね、はい、ごま油師匠大演説2017ということでですね、ごま油、まあ、北谷さん曰く、どんな食材にも合うごま油をですね、うん、果たしてどこまで万能なのかっていうのをですね、ワイワイに教えていただこうという、そういう企画になっております。
その、どこまでというのは、この食材には合う合わんということを。
ああ、そうそうです、そうそうです。ごま油師匠であるですね、北谷さんに教えていただこうということなんですよ。はい、これ、ちゃんと言うとかんとあかんことなんですけれども、
はい、
僕はね、この企画をするまでね、ほんと眠れぬ日々を過ごしてたんですよ。ずーっと。これ、はっきり言っとかないといけないんですけれども、
はい、
今やラジオ食堂の仮想ライバルは、アメトークなんですよ、本当に。
ほう。
この現実をね、ちょっと皆さんパーソナリティには分かっていただきたいんですけれども。
今ちょっと僕止まってしまいました。
止まってしまいましたね。
はい、放送事故だからやめてそういうことは。いや、何かっていうと、最近日曜日にアメトークやってるじゃないですか。
はい。
あそこで、月に1回はね、食べ物のアメトークやってるんですよ。知ってます？
あ、やってるね。最近見てないけど、
うん。カレー大好き芸人とか言われたらね、もうラジオ食堂なんかね、うん、もう商売上がったりですわ、ほんまに。
コップ酒芸人とかやってたで。
コップ酒芸人、それやってたっけな。
ビールがコップでのものがいいって、俺もまさにそう思うねんけど。
ああ、なるほど。
はい。ねえ、もう、いつ何時ですね、ゴム油大好き芸人とか言って、渡部が、ごま油は何でも合うんですって言い出さんへんかってね。俺、ほんまもう毎晩眠れなかったんすか、これ。
まあ、渡部さんはそんな言わんと思うけどな。
いや、まあ、そういった形ですね。まあ、もう2年越し、もうようやくできたこの企画ということですね。今回始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、はい、精進ごま油師匠に我々がついていくためにですね、一つのレベルを設定しました。
レベル、は
い、
段階をね、
段階をね、はい、そうですね、うん、初めから超絶レベル高いこと言われても僕らはってなるだけなんで、はい、分かりやすいところから、はい、まず一つ目なんですけれども、はい、レベル1は、まずタンパク質ですね、
はい
はい、豚肉とか牛肉とか、うん、まあ、これはもう、うん、みんなあ合うよねって分かるところです。これは
ですね、はい、
はい、で、レベル2、こちら炭水化物です。はい、ここからちょっと一般人との差異が出てくるところですね。
はははは、
伝説のごま油師匠のご飯にごま油かけて食うとうまい発言とかこの辺に当たりますね。
なるほどね。はい。
ここまで来たら多分北谷さんも嫁からの理解も得られてないと僕は予想しています。
う
ん、
ほうほうほう。
え、理解得られてるのもしかして？
一部理解は得られてると思うんだけどね。
ああ、でも一部でしょ。そんな。
うん。
お前の嫁が同じ食い方してるわけじゃないでしょ。
うん、違いますね。はい。うん、そうですね。はい。はい、
このあたりからちょっとついていけなくなってきますけれども。で、はい、最後こちらはレベル3。これ正直ですね、まだ僕自身北谷さんが本当にここまで到達してるかどうかわかんないんですけども、うん、一応設定させていただいたのが甘みですね。はい。
はい。スイーツに対して合うのかどうか。
スイーツに対してごま油が合うのかどうか。まあ。
いや、無理でしょ。
僕とかもうちょっと想像の域を完全に超えてるんですけれども。まあ、多分、はい、僕の予想ではごま油師匠だったら超えてくださるハードルだと僕は思ってるんですけど。
はい。はい。はい、
という形でちょっと進めさせていただこうかと思うんですけれども。
はい。
はい。はい、まず、レベル1、タンパク質なんですけれども。はい。まあ、これは佐藤さんでもわかるんじゃないですか、この辺は。
レベル1、例えば具体的に
具体的に言うとですね、三大肉ということで、豚肉、鶏肉、牛肉というところなんですけど。
まあそういうのに、だからね、ごま油で調理するのあるんじゃないですか、全然。炒め物とか。いや、僕ちょっと、まあ肉は、まあ、食わないですけど、炒め物するときは僕絶対ごま油なんですよ、実は。
あら、これは意外な。
そうだったんですね。
いや、なぜかというと、僕、そんなに油のストックが家にないので、
はいはい、
油のやることがほとんどないので、まあ、なんか一個だけ油を選ぶんですよ。うん、そうすると、まあ、ごま油になっちゃうかなっていう。
あ、意外、オリーブオイルかと思ってた。
パスタやるときはオリーブオイルやけど、
うん。
うん、でも最近あんまやんなくなったから、ごま油置いてるかな。
なるほどね。
なるほど。
チャーハンもごま油だよ。
あ、それはね、チャーハンはごま油やな。
うん。
うん
うん、そうですよ。
あ、ね、ごめん、それで言うと僕、鶏肉さ、たまに炒めてさ、はい、昼飯弁当で持ってるけど、うん、もちろんごま油ですね。
うん、ああ。
はいはいはい。
こんなところにも。鶏肉、豚肉はね、はい、うん、鉄板ですね。
そうですね。まあ、牛もね、なんだかんだ言って合いますよ。料理もそうですし。
うん、中華もそうやからね。うん、チンジャオロースとかなんかね。
はい。まあ、ここら辺はまだ、多分全然許容範囲、
うん。いや、逆に言うと、この辺さ、例えば中華のチンジャオロースでごま油以外使わないよね、多分。どうなんだろう。
うん、使わんと思う。
普通は、普通のご家庭では。
うん、まあ、チンジャオロースはどうかなとは思うけど、まあまあ。
何油なの？
え、あれは普通って何？
サラダ油的なやつ？
うん。
いや、それやね。俺、サラダ油って買ったことないねん。
俺もないね。実家は使ってたけど、今、家にない、サラダ油は。
え、
うん、ないよ、ないよ。
何使ってらっしゃるんですか？
無臭のココナッツオイルと、オリーブオイルと、ごま油。で、揚げるときは、オリーブオイルか、米油、米油。
ああ、米油ね。
まあ、米油は、まあ、サラダ油みたいなもんじゃないかな。まあ、癖がないからな。
まあ、癖はないけどね。うん。
でも、佐藤さんもちゃんとサラダ油を使うこともあるわけね。
あるね。あるね、というか、よう考えたら、うちの家あれやな。4、5年前ぐらいから、オリーブオイルしか置かんようになったな、うん、そういや、おかんが。オリーブオイルで揚げ物してるとき、正気かって思った、ほんまに。
あ、そうな。
うん。
普通じゃない？
いや、まあまあまあ、別に普通やし、うまいけどさ、
うん、
コストパフォーマンス的な意味合いでさ。
いや、まあそうやけど、そんな頻繁にやるもんじゃないじゃん。
まあまあ、そうだけどね。うん。
うん。だから1回こっきりやし、2ヶ月、3ヶ月に1回やるかどうかやから、まあ別に1本買ってバッて使ってもいいじゃんっていう考え方。
まあまあまあ、そういうのは合うと思いますけどね。はい。
うん、
まあこの辺は、まあ鉄板ということなんですけれども、
はい、
まあちょっとだけタンパク質の中でレベル上げてですね、卵とか魚肉とかはどうですか？
はい、卵はでも、
卵はね、うん、僕はごま油一択ですよ。
あ、一択。
え？一択。
卵焼き作るのも、目玉焼き作るのも、卵かけご飯に、ちょっと添えるのも、
あ、出た。
ごま油ですね。
出た。俺、はい、目玉焼きとかバター一択やで。
まあ、バターも美味しいですよね。あ、いや、ちょっとお前そこで、とか言うな、お前、下に変態子は。何がええや。
バターじゃないの？ 例えばスクランブルエッグとかオムレツとか作るときは。
ああ、まあ、それは、まあ、まあ、オリーブオイル使うこともある。う
ん、
もちろん。
オリーブオイルなん？バターじゃないの？
バターはね、俺はほとんど使えへんな。
あ、そうなんや。
あ、本当。まあ、一般的にと、まあ、一般的って何をもって一般的かっていう話かもしれないけど、
うん、
まあ、そこはの街の喫茶店行くと、まあ、十中八九マーガリンだろうね。バターはかマーガリンだね、うんうん。それを一般的というのであれば。
うん、言うかわからない。まあ、北見さんはじゃあその何、卵直立するとき、うん、もう卵焼きは、うん、
ごま油、卵焼きごま油、目玉焼きごま油。
卵焼きごま油って多分奈良県に君入れて二人やぞ多分。
うん、
ちょっと
ちょっとあの僕オタクの食育に関して異議を申し立てたくなってきてるよ北に君。
もう待ってくださいよ目玉焼きにごま油ってあれですよマキタスポーツさんもやってますよ。
マキタスポーツは反省に使うんじゃないよお前は。
マキタスポーツはおもろいけど
そこまで遅いでないぞそれは。
そうか。
一般的には
彼が言うにはですね香ばしく焼けるんですよね。
あそうだね。まあ僕も
白身出た出た出た。ごま油っていうのを言う。香ばしい。
香ばしい。いやいや、ごま油最大の特徴じゃないですか。
まあそうですね。はい、まあ別に、味わいがあるわけじゃないですからね。はい。
うん、そうそう。風味風味。うん。コクと風味。
そうですか。
なん
か
あそうですね。
北見さんと話してると、ごま油がカレー粉のように聞こえてきましたよね、だんだん。
ああ、万能調味料ですね。
万能調味料。
かけない、うん、卵かけご飯でも僕、ごま油かけますからね。
おまあまあ、たまにはかけるけどな、うん、そうか一択かちょっと一択は重たいなさすがにと
マジか
その愛が重たいというやつです
ここ最近他の油を卵焼きと目玉焼きには使っていない
そうそうそうですか
そうそうだからスクランブルやるときでも、まあ、もう混ぜるときにごま油、ま、混ぜちゃうんですけどそこにまあ醤油ちょっと垂らしてほんで
クランブルエッグで、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう
スクランブルエッグはバター
でしょ？だから僕だからそこにケチャップとか絶対つけないね。
ああ、そうか。あ、風味があんま合わんような気するな、うん、確かに。
あえへん、全然合えへんから。だから、醤油の塩分とごま油のコクと、香ばしさでスクランブル。いただく。
いやいやいや、
洋食として食べるんじゃなくて。
香ばしさで全然いいじゃないですか。
まあまあ、まあ、それはそうなんですけどね。
いいんですけどね。
そうなんですけどね。まさかと思いますが、あなた、追いごま油やってないでしょうね。
追いごま油はさすがにやれへんけれども。
ああ、よかった。うん、そろそろ、リスナーが、離れていってんやろうなって思ってて。ちょっとこれで、北にも人間なんだなって、戻ってきたはずです、これで。
ああ、でもごめん。それをやるときは、ご飯の上に、ドンって乗ってるんですけれども。
ああ、もう。
まあ、ちょっとかける。ちょっとかける。うん。
ああ、ちょっとごま油
垂れてる。ちょっと待って、全然理解できてない。何がご飯の上に乗って
るああ、ごめん、さっき言ったごま油醤油のスクランブルエッグ。
米にスクランブルエッグ乗せます？
乗せます、乗せます。
まあ、それは乗せ
る。ならわかるんですけど。
いや、まあまあ。
だから、洋食として食べない。単食でそれを食べないんで。
はい。
うん。だから、ご飯のお供としてやるんですよね。
わかりますけど、米の上には乗せへんから、うん。まあまあまあまあ、いいけど、別に食器ね、増やすよりはね。
そう、増やすよりはってや
る。まあ、わかります。そこに
ご飯の上にそのごま油がちょっと乗っかると、その、ご飯がより美味しくなるっていうね。
俺やったら絶対そこにポン酢かけるもんな。
ポン酢しよう。
もういいよだからそれは。
ポン酢しよう。
最近それ少数派って分かってきたから。
遅いわお前。なんで半世紀近くかかってんのお前それ気づくのに。
いやでも例えばさっき言った卵かけご飯にそのごま油かけたら確かに美味しいのかなと思うけど、うん、でも僕はそもそも卵かけご飯は醤油じゃなくてポン酢だと思ってたから。も
うここにも食育の被害者が間違えた。いや
その確かに実家にいた頃は醤油かけてたような気はするけど。
あ、食育じゃなかった。
いや、でもポン酢かけてたこともあると思う。実家にいた頃もたまには。で、もう自分でやるときはもう 100% ポン酢ですよね。ポン酢醤油。
わからないもんですね。まあ、とりあえず、卵は、まあ、なんていうか、肉に次ぐ鉄板ということが分かったところで、いや、でも、魚肉はなかなかないんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか？
魚肉はね、魚、最近ほとんど食わないんで、なんとも。
あ、出た、なら、
見ません。
海なし県。 ああ、残念
です、ね。海なし県なら、うん、残念です、なんですけど、本当ね、海
なし県だよ。なら、お魚食うことは食うよ。
あ、じゃあね、あえて、うん、私の方からプレゼンさせていただきます。
うん、ああ、どうぞ、はい。
タコですね。
ああ、タコは美味しいね。だって、韓国料理でもあるじゃない。
うん。
うん、ごま油塩で。
タコの、どうやって、うん、生で。
生もね、いけるし、オイルもいけるよ、ね。
うん。
両方うまい。
うん。
焼いたらいけるかな。生はなんか、まあな、確かに生の
こと は、でもね、あれですよ、韓国とか中国の刺身って、あ、韓国かな、ごま油もあったような気がするな。
あるある。
最近でこそ、まあ、醤油とわさび、ちゃんと出てくんねんけれども、向こう式で行くと、ごま油をつけて食べる場合もある。
あー、刺身に？タコの
刺身。そう、タイとか。美味しいよ。
うん。
タイ。
刺身の魚介系で言うと、淡白の味わいのものであれば、タイが合う。
うん、合うよね。そうそう。タイとかヒラメとか。逆に言う
とマグロとかはダメか。
マグロはあんまり。
な、いまいちやな。
うん、火通した方がいい、うん。マグロの場合は火通した方がいい。
なんとなく、わかるにはわかりますけど、あえてそこを、その、なんですか、日本人の心であるわさび醤油を捨ててまで、こう、ごま油に行く必要があるかっていうと、はだはだ疑問なんですけど。
まあ、両方あっていいじゃないですか。
でもね、
いや、わかりますよ。両方はわかりますけど。
北にがさっきね、卵にはごま油一択なんて気持ち悪いこと言うてましたけど、そっちの方がおかしいんですか、はい、逆に。
そうなんですかね、うん。でもね、あれっすよ。サバとか、ブリとか、たまに焼き魚じゃなくて、ムニエル的にすることがあるんですよね。粉振って焼く、揚げ焼くみたいな。はい、その時に、ごま油使うと結構美味しいですね。
あ、そこはバターですね、普通。どう考えてもバターですね。いやいやいや
ちょっと待って、ブリにはバターあんま合えへんぞ。
あ、そっか、確かにそうやな、う
ん。タラとかなんかはいいねんけれども。
ああ、そう
やな。いやー、北谷さん、そこはね、
うん、
ね、ブリっていう名前が日本風だからね、
出た。
ムニエルに合わないし、ね。先入観ですね、それは。
ああ、確かに、それは。まあでもね、確かに、ブリみたいな、うん、まあ、油の強い魚に関しては、バターの味の強さが、ちょっと喧嘩するイメージはあるな、確かに。
そうそうそう。そうやね。うん。もうちょっと淡白やったら、バター使ったらええねんけどな、
う
ん。
そうだね。
でもそんなん言ったら、酒のバター焼きだって、まあ、大概、油と油喧嘩してる。
まあ、そうやな。うん。
まあまあまあまあまあ、で、まあ。
じゃあ、北谷さん聞きたい
け
ど、
はいはい、
鮭でもあれか、ごま油か。う
ん、鮭はね、鮭はすんません、バターです、バターと醤油。
あ、ちょっと2分の時だ、北にが。
それはでもね、それはでもね、もしかしたらね、サーモンじゃないですか、
うん、
鮭って、
うん。はい、そうですね、サーモンですね。
サーモン、横文字、うんうん、バターという先入観かもしれない、これ僕らの逆に。逆に。
でもね、鮭やったらね、合うかもしれない。
だから鮭って言えばね。
鮭って言えば。
鮭はね。言い方の
言い方やんけ、そんなもん。そうか、魚肉もいけた。はいはいはい。
魚肉もいける。
うん、じゃあ、最後、ちょっとタンパク質、こちら最後なんですけれども。
は
あ、
は
あ、これはちょっと難しいかな。豆腐とか納豆に関しては。
植物性タンパク質ってやるんですか？
そう。
納豆は普通、ごま油でしょ。
あ、普通とこらえた。あなたはスーパーで売ってる納豆にごま油の小袋が封入されているのを見たことあるのか？
ないです。ないです。僕はあの中の小袋の出汁とからしつけません。あれは使わずにごま油を乗せる。
また変なこと言い出したよ、こいつ。
でもね、僕ごま油そんなに支持者じゃないけどね、なんかまだそれはわかるな。
あ、うん、納豆を食わない佐藤くんが。
僕納豆はあんま食べないけど、
はい。
うん、
いや、ちなみにからしは絶対入れないんですけどね。タレはつけますけど、でも確かに、そのタレプラスでごま油一滴ぐらいならちょっとうまくなりそうな気はするな。
美味しいでしょ、
うん、いや、多分油じゃないですか。
はい。
うん。
で、油が納豆を包み込んで匂いをちょっと消してくれそうな、僕あんまり匂い苦手なんで。
それは確かにある。うん。ある。
うん。だからそういうイメージがあるんですけど、でも結論から言うと、だったら最初から納豆食わなくていいというか。
はい、関西人にありがちな。
はい。はい。そうですね。
確かに。
あとすいません、もう一個いいですか。
はい。
はい、どうぞ。はい。
もう何を言うか分かってるかもしれませんけど、はい、すいません、僕、はい、納豆出てきてもポン酢かけますからね。手元にあれば。
ポン酢師匠。
さすが。
手元じゃない。うん、手元になかったら入ってるタレ。
うんうんうん。
あるかけますけどね。
はい、大根おろしとポン酢とか、美味しいでしょうね。
ああ、そうですね。まあまあ、
納豆に、
はい、
納豆に
納豆に。
納豆に大根おろしか、贅沢やね。
あ、そう。いや、でも、大根おろし入りの、納豆、さっぱく入りのやつ、売ってない。
あるんすか、そんな。
あ、見たことはある。
あるよね。
わざわざそこまでして納豆食わなあかんのかって気がする。
まあ、まあ、世の中には納豆が好きな人がいっぱいおんねん。
そうそう。だから、大根おろしとしらすと納豆あったら、もう全部混ぜちゃうかな、これ。
ああ、はいはいはいはい。
大根おろしとしらすで止めときましょうよ。
まあ、いいやないですか、それ
は。でもね、納豆に関しては僕、ごま油一択っていうわけではなく、あと、醤油麹とか塩麹とか。
あ、また、シャダ臭いものを出してきましたけど、ご自宅にある、あれです
ね。はい、
自家製の。
自家製の
醤油麹ですね。
はい、です。
あ、そうは、ご自宅にあるんですか？
あ、自宅に、はい、米麹を奥さん買ってきて、醤油を入れてとか。やりますね。
へー。そう、まあ、それはいいんですけど。まあでも、ちなみに僕もね、納豆ごま油は、うん、結構好きです。はい。
うん。
ちょっと中立の立場を取っておりましたけれども。でも、はい、北谷さんは一応聞いとくけど、納豆ごま油だけやったら、塩気足りなくて。
塩気足りひんよ。だから、塩入れる。
あ、塩か。あ、
うん、塩。
でも、出た、塩中。あ、そう。
はい。
でも、それやったら、その辺も足らんねえだ。最初からついてる袋に入ってるタレ使ったらええんちゃうの？
いやー、出汁がさ、あんまり好きじゃなくて。
あー、なるほどね。あ、それちょっとわかるな、俺も。
あら、そう？
タレとか出汁捨てて、僕も醤油だけで食べたくなる気分になる時も結構あるから、納豆の味は、うんうん。マクドナルドのソースと同じで、まあ、基本的に安っぽいからね、タレ出汁は、
うん。うん。そうそうそうそう。そう。
でも、マクドナルドのソース、安っぽいな、せやな。
お前何を言おうとした
の？いや、好きやでって、チキンナゲットについてくるマスタードソースありません。
ああ、ありますね。はい。
ま、あれ僕、大好きなんですよ。でも、大好きやけど、まあ、でも、安いなと思って。
まあ、あれは、まあ、安さもうまさというところもあるけどね、あれに関して言うと。
ちょっといいですか？ちょっといいですか、皆さん。
はい。はい、
マクドナルドのチキンナゲットのソース、はい、マスタードの方ですか、はい、それとも何でしたっけ
バーベキュー
バーベキューソースどっちですか？
マスタードです。
マスタードですね。
ですよね。みんなそう言いますよね。
うん。
なんでバーベキューソースが存在してるんですか？
いや、あれ、バーベキューソースがマクドのね、アイデンティティなんじゃないですかね。
そうなんだ。しかも、バーベキューソースかマスタードソースかって言われるんです
よ。そう。
あれ、なんかマスタードソースって言うでしょ、みんな。
まあ、そうですね。
バーベキューって言ってるやつみ、あんま見えへんな。うん。
両方混ぜてみたらどうなのかね、いろいろ気になるんですけど。
いや、でも案外おるかもしれませんよ、バーベキューソース。なんかね。探せば巨人ファンいっぱいおるみたいな感じでさ。
いっぱいいます。探さなくてもいます。
は
い。
あ、そうですか。はい。まあ、はい、それはいいですけど。
でも俺、マスタードソース一択とか言いながら、納豆の辛子大嫌いだね、僕。
そうな
の？わかるわかる。
使ったことない。
使わない。
でも、一般的には、からしが納豆の匂いを抑えると言われてるけどね。
うん、あ、そういうことなんや。
一般的には、ね。
シューマイの、パック入りのシューマイについている感じもわからないんですよ、うん。あれいらないんですよ。
あー、でも、551のシューマイについてくるやつは許せるな。
で、北木さん、シューマイにも、はい、ごま油ですか？
すいません。シューマイは、僕、そのままが普通です。
あ、そうですか、わかりました。
はい。
ああ、そうですね。まあ、僕らは、ごま油師匠の前に、まず、塩中ですからね。
塩中ですからね。
うん。はい、まあ、いいや。
はい。うん、まあ、うん、はい。
ということで、タンパク質は、もう、簡単に超えてしまわれましたね。
はい。普通ですね。
普通ですね。はい。ちょっと、ハード高いのが混じってましたけれども、それに関しても、一択っていう回答をいただきましたんで、
はい。
さて、リスナーがどこまでついてきているか心配になりますが、じゃあ次レベルに行きましょうか。
はい。
はい、ここからはちょっと難しくなってきます。はい、炭水化物に合うかどうかというところですね。
はい。
はい。まあ簡単なところから行きましょうか。まあ、はい、麺類は合いますよね、基本的に。
全然合いますね。はい。はい、そうですね。
だってラーメンごま油とか入ってたりするもんね。
うん、そうです。はい、僕、焼きそば炒めんの、ごま油で炒めますかね。
ああ、まあ、それはあると思いますね。
うん。
というか、インスタントラーメン家で作ると、もう絶対ごま油かけてしまう病にかかってしまいましたね、最近俺。
あ、なりましたか。あ、
うん、インスタントラーメンって袋麺それともカップ麺？
まあ、袋麺。まあ、どっちでもいいです。
袋麺ね。うん。
へ、
まあ、言えますね。うん。
最初からね、ついてるのにごま油が入ってたりする、いますからね。
出前一丁ね。
出前一丁は多い。ごま油しますよ。
おいごま油出た。
おいごま油、
うん。ごまラー油だけやったら足りひんから。
あ、そう。
うん。
おいごま犬か。
で、ひどい時は、ひどかった時は、その、追いごま油する上に、普通の、あの、
ひどかったって。はい、追いごまする上に、は
い、追いごまする上に白ごまを大量にバッと入れるっていう。
あ、ごま自体をね。
ごま自体をね。
うん、
あ
ねえ、日本でごまを生産している農家の皆さんがどこに多いか知らないですけど、ちょっと、ラジオ食堂を聞いてほしいですね。はい、もう、農家の、ごま農家の皆さん、本当。
まあ、ごま油メーカーの人かもしれない
ね。うん、ちょっと聞いてほしいですよ、これ。意味わかんないぞ、うん、俺には正直。
いやいや、僕、角屋さんには貢献してると思いますよ。
はい、
すいません、角屋って何ですか？
ごま油の、あ、ごま油といえば角屋じゃないですか。
いや、知らないよ、そんな
の。ちょっと待って、ちょっと待って。角屋、
まあ。ごま油で検索したら割と上の方に出てくるな。
我が家のごま油をチェックしました。
はい。
はい。
ローソンのプライベートブランドでした。すいません。
ああ。
残念ですね。
今度、角屋のごま油買ってみてください。
全然違います。
全然違います。
いや、まあ、全然違うというか、普通にごま油買いに行ったら、角屋になるけどね、普通に買いに行ったら。
なるかな。かパッケージ見たら絶対、おーってなるから。今日日、あれですよ、ポテトチップスでも、角屋のごま油と塩っていうのが
ある、ね。ああ、うっとるな、あれ。
おいしい。多分今日この収録に参加せんかったら、角屋っていう会社知らずに死んだと思うわ。いや、マジで。
い
や、知ってる知ってる。絶対知ってる。見たらわかる。
絶対見たことある。
見たらわかるってどういうこと？
見たわかる。パッケージ見たら、ああ、これ見たことあるって絶対なる。
まあ、だから、ごま油って検索しろよ、もう。一番上に出てくるからよ、もう。ごま油買おうと思ったらもう絶対これ買ってるわ、普通。
逆に言うとさ、うん、僕らみたいに、ポン酢にいちいちこだわる人が少ないみたいなもんじゃないの？よくわかんないけど。
まあ、それはあるとは思うけど。
ありがとうございます。勉強させていただきました。
はい。
うん、あと、麺類で言うと、家庭で混ぜそば作るときあるじゃないですか、たまに。
ああ、ありますね。
インスタントラーメンのバリエーションとして、その、生麺系が美味しいんですけどね、ラオウとか。あれで混ぜそば作るときは、まあ、ごま油ですわね、そば。
混ぜそばって言わんまでもさ、その生麺系のやつ湯がいて、はい、湯がいたまんまのやつに、ごま油と塩、胡椒だけで十分美味しいじゃないですか。
おまあでも、それはうまいよな、うん。
うん
お前は何を言ってるんだ
あ、佐藤さんついてきてるって聞こうと思った。
お前は何を言ってるんだ
ラーメンの。
生麺
もう生麺。湯がいてるやつじゃなくて。茹で置きの麺じゃなくてな。うん、2、3分茹でてから使うやつ。
だから、スーパーで売ってるやつね。
うん、そうそうそう、打ち粉がついてるやつな。
はいはい、わかりますわかります。
うん。うん、
まあ、あと、佐藤くんにわかりやすい話で言うと、
うん、
そうめん茹でるやろ。
うん。
で、ごま油、回しがけして醤油かけてうまい。
いや、美味しい。それは美味しい。うん。
やろうとは思わんな。
ハンダ麺とかな。
ハンダ麺の方が美味しいな。うん。
そうそうそうそうそう。
ちょっと待って、まあ、ちょっとそうめんはまあ、そんなに食べることが最近ないんだけど、例えば、うん、乾燥のさ、うどんとか売ってんじゃん、スーパーで、
うんう
ん。乾燥したやつ。あ、まあ、10分、茹で時間10分みたいな、うんうん。あれ、何もなかったら、じゃあそんなに、ごま油で食えます？
食えるよ。
わあ、いや、マジで、これ、もう何言うか分かると思うけど、マジでさ、僕は私、ポン酢ですからね。
佐藤くん、そうそう、それ、禁止していいかな、その返し。ちょっと何本
だろう。いや、人によって違うなと思って。
じゃあね。だって、うどんをたまたまにするときとかでも、ちょっとごま油足すからね。
あ、まあ、なんか、それはね、わかりますけどね。
ね、孤独のグルメのシーズン1でも、パタンっていう料理がね、紹介
した。ありましたね。ありましたね。うん、
中華料理屋の名物料理で、ニンニクのみじん切りを、入れて、ごま油入れて、あと、ちょっとタレを回し分けするだけかな。
そうそうそうそう。う
ん、それが、まあ、中華料理屋の名物メニューとして大人気っていうぐらいなもんでね。うん、
あ、ニンニクに、ごま油って、それだけ。
あと、まあ、ちょっとしたタレね。うん。
うん、
まあ、中華料理屋なんで。まあ、だから、僕と北谷さんが喋ってたのは、まあ、あくまでも家庭料理の範疇の話だったんやけど、
うん、
まあ、普通の料理屋でも出してますという、そういう話。
出せますっていう。ね、ペペロンチーニのオリーブオイル、ごま油に変えてもいけるやんって思えへん？
思えへんというか、それは北谷さんは割とやってるっていうことなんですか？
もういけるよ。うん。
まあ確かにいけるやろうけど。
うん、
ペペロン 飲みにゃどうかな。
合う合う。
合うよ。だってニンニクと唐辛子とごま油で合えへんわけがないよ。
それこそ佐藤さん、それはね、ペペロンチーノとかパスタとごま油の
西洋のもんと、
あのそう先入観ですよ。
やってみます。わかりました。
やってみてください。はい、はいはい、はい。たとえそれが風味の強いそばであってもあのごま油は合うからね。
おお、そうか。
そばはまあわかる。
うどんね、うどん、うどんももちろん。
まあ、うどんはまあ、合うよ、そら。
うん。
あったかいうどんに。
あったかいうどんやろ？うん、いけるいける。あ、だしじゃないよ。だしじゃないけど。あ、さっき言ったら釜玉系な。
ああ、そういうことかいな。
うん。でも、そばなんか、まあ、ちょっとね、うん、特殊な食い方かもしれへんけど、あの、普通のだしそばに卵とキムチ入れて、で、そこに、あの、ごま油かけてっていうのも結構美味しいよ。
ラジオ食堂リスナーに、あの、神田やぶそばの大将がおるんですけど、神田やぶそばの大将ほんますいませんね。北にが失礼なこと言ってほんまに、はい、
神田やぶそばの大将がとどう関係があるんですか。
そばに命かけてらっしゃる方は今怒り狂ってるかなとかちょっと思って、
ね、わかりました。
まあまあ邪道食いかとは思いますけれども、
まあそれでもね、うまいと
合うよ、うん
うん、あ、じゃあまあ麺類はね、まあっていうことなんやし、うん、まあ、はい、佐藤君さっきパスタであのもにょってたけど、お前が好きなリトルコイワイでもしょっちゅうそんなメニュー出てくるやんけ。
リトルコイワイイタリアンちゃうもん。
そうですね。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。まあ、だから麺類粉物はまあ何でも合うっていうことなんで。
うん、
じゃあ、これね、僕ちょっとね、試してみたんですけど。
はい。
僕は結構辛かったんですよ。パンって合います？
食パンいけるやろ。
え、俺食べてたってこれ、食パンは。
え、嘘なの？いや、甘いやつあかんで。あの、生クリームとかさ、砂糖とかを味整えるのに使ってる食パン合えへんけど。
うん。
うん、どちらかというと、素直に小麦粉だけで作ってるような感じのやつ？
うん。いや、ちゃうちゃうちゃうちゃう。わし、フランスパンで試したけど、ちょっとそこまで合うかなって感じはしたな。麺類
方が。それはオリーブオイルとしての方が美味しい。それはそうや。
それはそうか。よかった。
それはそうや。うん。
あの、北の人間らしい麺が見えてよかった。
でも合わへんことはないと思うね。
ちょっと突っ込んでいいですか？
はい。
オリーブオイルとパンなんて恥ずかしいこと家でやるんですか？
恥ずかしかねえだろ。
恥ずかしくはない。まあまあ、基本はまあバターかそのまんまやけどな。
それはね、
こじゃれ感。
いや、こじゃれ感というか、それな、恥ずかしいんじゃないんだよ。単純に、冷蔵庫開けて、あ、バターねえわって思った時にね、オリーブオイルかけるだけの話でさ。
いやし、トーストするときとか、あの、まあ、オリーブオイルなんかやるときはね、あの、フライパン使うけど、フライパンにオリーブオイル敷いて、パン、パって乗せて、で、トースト的な感じにして、上から塩と胡椒かけてっていうので。
あ、そういうのかじるわ、わし。
いや、佐藤さん。
はい。
さ、納豆の時も言いましたけど、そういうことにやめてもらいますな、なんか本当。
まだそれとごま油、あ、でもそれも違うな。
さすがの北にもちょっとパンに関しては、ちゃんと活用できてない臭いですね。
あ、そんなにはね、うん、パンには、そんな積極的には使えへん。
この辺が、ちょっと超人の限界が見えてきたあたりですね。
だってバター作ってんだもん。
あ、そういや、そうやったな、お前んち。
うん、そうだったな。
家でバター作ってんの？
作ってる生クリームから。
酪農家かなんかお前んち。
違う。
いや、バター作るのが酪農家じゃねえだろ。
え、何から作ってんの？牛乳から作ってんの？
生クリーム、生クリーム。あの、45% 以上の生クリーム使って、攪拌して、
うん、
で、ちょっと発酵させて、で、塩加えて、うん、で、さらに攪拌して、ホエーとて、んで、残ったやつがバターだよ。
おそれでも、買ってきた方がええんちゃう？どうなん？
買って、いや、あの、買ってくるバターよりは、美味しいよ。まあ、もちろん割高やけど。
うん。わざわざそんなしてるの家で。
うん、やってる。
なんか、すごいね、
あの、さっき、北にがさ、あの、バターの作り方説明するのを聞いてさ、うん、俺頭の中で、あの、マイクロソフトの入社試験とかいう小話ずーっと、あの、ぐるぐる回ってたわ、あの。
え、なんでやんねん。
あの、キリンを冷蔵庫に入れるにはどうすればいいでしょう、あの、冷蔵庫の蓋開けて、あの、キリン入れて冷蔵庫の扉閉めるってやつな。うん。
ああ
作り方言われて、できるやつ言われても、うん、ふーんとしか言えない。 あー、なるほどね。はいはい。じゃあ、パン、まあでもあれか。北谷さんちあんまパン食わねえんだもんな、確か。
さあ、そんなに、うん、量は減ってる。うん。
そうそう。だから、じゃあ、パンがなければご飯でいいじゃないということで、ここまで来たら僕はちょっと、はい、理解の範疇を超えてくるんですけど、ご飯はどうですか、
はい、ご飯別に普通にかけますよね。
うん、どうですかというか、これ前というか、さっき言うてたけど、
うん。うん。はい。
佐藤さんどう思う？
いや、だから、そう、いや、なんか僕がね、好きな女性アイドルの子がテレビでやってたんですよ。
ああ、言うとったな。
ごま油って。
やってますね。
それで知ったけど、はい、いやー、やろうとは思わないなって、やったことないし、そんな、
うん。もちろんごま油単体はね、なんで塩分足しますけどね。
まあ、その子はなんか砂糖入れてたけどね、ごま油。
入れてたね。うん、あれはどうかなと思ったけど。
いやいや、僕からしたらごま油かけてる時点でどうかなと思いましたけど。
うん、僕はあえて言わせてもらいますけど、
はいはい、
この話も前田女食堂で散々してるけど、北にはそういうか、うん、ね、ご飯に塩ごま油で食べてみましたけれども、それやったら普通に塩かけるだけの方がうまかったよ、俺は。
ああ、そう。
これはあれかな、やっぱりその、うん、ご飯に油をかけちゃいけませんっていう、なんとなくのしつけの問題がなんかあるような気がするけど。
ああ、いや、でも、あれ、チャーハン、ごま油。
うん、まあ、
チャーハンは炒めるためや
ん。チャーハンね。
まあ、それで言い出すと、うん、まあ、ね。
確かに、坂谷さんの言ったのは僕、ちょっと今、頭を鈍器でガーンと殴られたような気がしましたね。
ご飯に油をかけてはいけない。
いやいや、違う。ご飯にごま油、塩をやったら、ご飯に塩でいいんじゃないか。うん、
ああ、それはまあ、確かに、それは、わからんではない、
うん。僕は気づかなかったですね、それ。
あのね、ご飯に塩をかけて食うとね、子供の時によくそういう食い方をしていたんで、いうのもあると思うんですけど、うん、僕の場合は、
うんうん。
ご飯の食べ方の原点のような感じがして、まあ、この話はどうでもいいんですけど、はっきり言
う。だから、まあ、もう一こってりっていうね。
ああ、なるほどね。
あともう一押しっていうのに、ごま油を使う。
あ、そうか。僕はあれか、やっぱご飯に油かけること自体が好きじゃないんだよな、多分。バターご飯もそんな好きじゃないんだよな、俺。
あ、そうなの？
バターご飯とか、耳がわからないです、僕。
え、美味しいよ。
うん、美味しいらしいよ。
バターに胡椒。
バターで炒めるのご飯。
うんうん。炊きたてご飯にバターをかけて、ちょっと醤油かけて、で、胡椒かけるね。
あ、それな、近所の、前住んでるとこの近所のラーメン屋にその鉄板飯があったな。鉄板に油引いて、じゃバター引いて、うん、塩胡椒で、ちゃっちゃっちゃと一瞬混ぜただけって飯があったんだけど、うん、俺はダメだったな、あれ。
あ、そうなんや。うん。
俺もそれ聞いた感じやと、だったらもう塩分でいいじゃんって思っちゃう。
まあ、それもな。
うん、まあな、まあね。言うたらあれなんですけど。
うん。うん。うん。
か、ちょっとリスナーさんに改めて聞いてみたいですね、この話は。
ですね。
うん、ご飯に、ごま油と塩は果たしてありやなしかという。
あ、でも、坂谷さん、食べらーはどうなんですか？
食べらーもな、そんな使わねえんだよな、俺。いや、食べらーは好き、食べるラー油は好きなんだ。
食べるラー油。
うん、うん、だから、食べるラー油を、うん、うどんとかに混ぜるのはすごい好きなんだけど、
ご飯にはかけない。
ご飯、うん、まあ、ちょっと一瞬だけハマった瞬間があったんだけど、実は昔に。
うん、
でも、
うん、
もうあんまりしなくなったのが、やっぱりその、ご飯に油かけるのがあんまり好きじゃないんかなって、うん、これはもう、こんな話になっちゃうの。うん、
なるほど、ね。うん。
だんだん僕も、ごま油師匠に追いつけなくなってきましたよ。はい、ここで。
はい。
さて、ちょっとレベル3に入る前にですね、ごま油師匠にちょっと聞いときたいことがあって、
はい。
北日記は、ごま油何種類持ってます、
うん、ごま油に何種類角屋一択。
あ、そういうことか。いや、なんかね、いや、僕の想定問答では、多分、うん、
太白ごま油はね。いや、太白ごま油と、いわゆるごま油っていうのは、焙煎したごまを使って、圧搾して油を作ってるわけですよ。
はいはいはい、
だから、焙煎してる分、香ばしさが油に移るっていうね。
あ、で、
太白はそれをしないから、無味無臭なんですよね。
あ、そういうもんなんですか。
そういうもんなんですよ。だから、太白ごま油自体は、スイーツとかに、使うレシピは何ぼでもあります。
ああ、そういうもんなんですね。
うん。調理にも、だから無味 ミムシュやから何にでも使えるっていう。
あ、そうそうそう。勉強になりました。はい。
です。はい。
あと今、アマゾン眺めてるとですね、ごま油濃い口ってあるんですけど、知ってますか？
濃い口
濃い口ってあるんですけど。
濃い口ですか。
色がですね、めっちゃ毒々しい色してるんですよ。なんか黒いんですよ。
あれか、焙煎、より焙煎してるってことなのかな。
ああ、そっかそっか。炭焼きコーヒーみたいなもんか。
濃いな、確かにな。
黒いでしょ、これ。濃い口って。
うん、濃い、濃い。
ちょっと、ごま油師匠として、この辺ちゃんと、試してくださいよ。
あ、そうです。チェックしてください。うん、
はい。
いや、多分、リスナーさんが、濃い口も知らんねえのかって言われて、せせら笑ってますわ、あんなこと、多分。ごま油の伝道師としては、ちょっとこれは片手落ちじゃないですか。は
い、あ、そうですね。すいません。
そうですか。はい。まあちょっとしたインターミッションを挟んで、はい、じゃあ、最後、レベル3行ってみましょうか。この辺は、さっぱり僕は理解できません。甘み、乾物でございますけども。
うん。
私は、今まで、ね、タンパク質と炭水化物に関しては、割と、北谷さんに同調するところはあったんですけれども、ここはもう、はい、一切理解できません。
うん。
実際、私も、ちょっとだけ試しましたが、まあ全く合わないという結論に達しました。
なるほど。
はい、佐藤さんはいかがですか？
いや、だから僕は試そうとも思わないんですけども。
まあ、そらそうですわな、はい。
まあね、さっき言ったように、対悪で使う場合っていうのはあるんですけれども、焙煎のごま油っていうので僕もあんま使ったことはないんですが、ああじゃあ試してみようと。
あ、
っていうので、はい、試しました。はい。で、いけるなって、これは皆さんにも、同調はいただけるだろうなというやつからいきますと。
はい。
はい。同調なんかもらえないんですかね。
ええ、あ、そう？
もうもらえませんかね。はい。
芋けんぴ、かりんとう、あと大学芋あたりなんか絶対行きますね。
あ、そっか、それか。
芋けんぴ、かりんとう、大学芋なんて、もうそれだけで、もう成立してるやん。
ほんま、打足やと。
打足やと。
確かに、油で揚げてますよね。
うん、揚げてます、揚げてます。
芋けんぴなんて。
まさに追いごま油。
追いごま油。うん。
まあ、わかるけど、あえて使っていいんじゃないですか。
うん、まあいいんですけど、ディップしてまあ食べてみたんですよ。あ、いけるな、これは、という。うん、
じゃあ、お前は、海外から来たゲストに、芋けんぴを与えるときに、そのまま食べるのっていうのか、ちょっとこのごまオイルつけろっていうのか、どっちだ
どっちだ
そのままですよ。
まずはそのままですよね。試していけるかっていう僕
も。でもいや、ちょっとごめん、俺ね、でも芋けんぴはまだわかるぞ。あ、でもまだ、大学芋は違うと思うぞ。
あ、そう？
まあでも芋けんぴも大学芋も、うん、まあ商品によってはごまかけるからね、うん、確かに。
まあね、まあね、かかってるね、芋けんぴね。まあそうやね。うん、
芋系は多分いけるんじゃないかなと。だから ラポッポとかスイートポテトなんかもいけるんじゃないかなという、今度試してみようかなって。
多分無理だと思いますよ。あなたが何を求めてらっしゃるのか僕にはさっぱりわからないですけど、無理ですよ、それは。
あ、そうかな。なんか、かりんと芋けんぴあたりで、あ、これはいけるんじゃないかという、ちょっと確信めいたものを、得たんですけどもね。
芋何でも買ってんよ、ね。
自分とこの父親がさ、うん、ラポッポに、ごま油かけてた、お、狂ったって思うで。
ちなみにすいません、ちょっといいですか？話のお仕事ですけど、はい、ラポッポって何ですか？
はい、ラポッポっていうね、さつまいもを使ったスイーツを売っている、路面スイーツ屋さんがあるんです
ね。お芋
おじさん的な。
そうそうそう。
うん、
JR 大阪駅とかにあるよ。
そうそうそう。
ごめんなさい、知りませんでした。
あ、そうですか。
関西限定ですか？
あ、かもしれない。
どうかもしれへんな。
でも東日本もあるっぽいですね。
あるあるか。
新宿に2店舗ありますね。すみません。
めっちゃ危ないっけ。
いや、でも新宿に2個だけ、都心は。
うん、うん。
あー、なるほどね。そういうことか。
なる
ほど。やっぱ関西だね。うん、まあ、そういうのいいや。
あとはね、チョコレート。
あー、はいはい。
うん。ロッテのチョコレートで試してみました。
あー、はい。
ガナチョコ。
ガナチョコ。ほう
ほう。ガナチョコ。はい、これはね、あへんかった。
あー、残念。
さすがに、チョコが甘すぎて。
あー、そっか。
うん。
んか。まあ、さつまいもみたいな、たおやかな甘さやったら合うと。
うん。そうそうそうそうそう。だから、ごま油の焙煎具合と、あとは、ココアの、度数。うん、
ああ、はい。
と、砂糖の量。このあたりで、ええところ見つけられるんちゃうかなっていうのはある。
いや、多分声聞いてる人見つけんでええわって絶対思ってるよね。
はい。あえてその探索いらないと思ってる。
うん、アムンゼンちゃうんやからさ、お前さ、ほんと。探さんでとか探さんでと思うようで、うん、
お前で
そうか、もうちょっとチョコレートつながりで、
チョコレートつながりで、
トッポ試しました。
トッポ、
トッポ、
ロッテのトッポ、はい、ロッテのトッポ、通常のトッポではなく、ガーナチョコレートを使ってるトッポ、
はい、
まあ、プリッツェルがちょっと、太くて、で、チョコの量が多いんですよね。
あ、はいはいはい。
うん。だから、ガーナのチョコレートを使っているというところと、まあ、それにプリッツェルが加わったらどうなるかっていうので、試してみたんですけど、はい、プリッツェル加わると、案外いける。
ああ、そっか。うん。まあ、それもあれだね、さっき言った法則だね。やっぱり甘さとごま油っていうのはそもそも合わない。淡白な味にはやっぱ合うってことか。う
ん、あと、プリッツェルの、まあ、ちょっと香ばしさにごま油が合うかなっていうところ。
そういうとこね。はいはい。
あ、そうそうそう。で、アイスクリームでしたね。
いやいやいやいや、やめといてください、そんな。
うちにね、ビエネッタがあったんで。
ビエネッタ、バブルの象徴。
ビエネッタ。
僕たちの憧れ、ビエネッタ。
はい。ビエネッタの、バニラ多めの部分で試してみました。
よかったな、お前の家、まだ普通の家でよかったな、うん。
何が何が。
いや、お前、ビエネッタにごま油かけてる父親って、ちょっと軽いホラーになるぞ、それ、多分。
ああね、意外といけた。
おう。
ね、これはね、多分ね、ハーゲンダッツやったら絶対あかん。
ああ、なるほど。ほうほう。
甘さが過ぎるからっていうのと、濃すぎんねん、バニラが、多分。
ああ、はいはいはいはい。
バニラ分が、薄い方がいけんちゃうかなっていう。
いやいやいやいや。
じゃあ、若干淡白なところにごま油のコクが合うんかなみたいな。
いや、もう女もう蜂蜜かけた方がいいですよ。同じトロッとしたもんやったら、いや、マジで。
まあ、そうやな。でもさ、ふと思ったけどさ、ごまフレーバーのアイスクリームあるもんね。
あるある。
いや、うん、それはそれであるやろけども。
違う、うん
違うと思う。違う。しかもあんま美味しないやろ、あれ。
まあ、そうやな。
ぶっちゃけで。
そうやな。わざわざ選ばんな、もう。
いやいや、そんな期待さ、ビエネッタにね、ごま油かけたような店が仮に原宿にできてもね、収まるブランチ取材来ませんよ。ブランチレポーターも美味しいって言われへん、そんな。嘘ついて。
ああ、そうですか。
これはね、試してないんですけど、丹波屋のおはぎはいけるんじゃないかなっていう。
ああ、まあ、それは普通におはぎ、うん、なあ、ごままぶしたやつあるからな。
そうそう、ごまと青のりは確実にいけると思うねんけど、うん、意外とあんこいけんちゃうかなって思うね。
ああ、そっか。あ、うん、あれあるもんな。中華系のあんこで、ごま風味ちょっとある。
あるでしょ？あるでしょ？うん、そうそうそう。
そっか、あんこはいけるか。
ごま団子なんか、多分あれごま油で揚げてるやつもあるんちゃう？
あるある。うん。
うん。だから、あんことごま油はいけると思うね。イコール、だから、おはぎはいけるやろうっていう。
いやいやいや。
まあ、いけたところで、俺たちの人生に何のプラスにもならないよな、お前。いけると思うって言われても、はぁってなるけど。
丹波屋ってまだあるんですか？
あります、あります。
まあ、ありますけどね。
はい。
はい。ズドンとした重たいものが僕の心に。北谷さんは、ごま油界の神に登り詰めてしまったわけですね。
ああ、まあ、好き好んで神ではやった。
いや、全然ね、いやまあ、そうですね。試してみたら案外いけたというレベルであって。
あ、そうです、そうです。
アイスクリームにはごま油一択みたいなことではないですね。
ないです。はい。それは大丈夫です。はい。
俺がお前んちの子供やったらもう夏休みに家出てるわ、もうそんなやったら。子供電話相談室に相談せんと思う。
ありましたね、そん
なね。僕のお父さんが何でもごま油をかけるんで。今日アイスクリームにごま油をかけて、私に食べさせようとしました。
ナイトスクープでありそうですけどね。
ああ、ナイトスクープでありそうですね。お、ちょっと出せよ、それ。
じゃあ、お前の娘に書かせたいね
ん。おう、お前の娘に書かせたよ。もう書けようよ、あの、小学校入って
まだ入ってないって。
あ、そうか、入ってへんか。
来年。
来年か。まあ、それはどうでもいいけど。
嫁にやらせる、嫁
にやらせるの、
うん、うちの旦那が
って。うちの旦那が何でもごま油をかけるで、自分で食うものなら、まあ、いいんだけども、子供にも強要しようとする。なんとかうちの旦那のごま油好きを直して
くれ。やめてください。
完璧や。
うん。出せよ、今。
完璧や。もうこんなん、百田直樹がもう採用するで、こんなん。
そうや。もう百田直樹おらんと思うけど、うん、採用するわ。河田長介は採用するわ。うん。
西田敏樹、泣くでって。
それはどうか知らんけど。まあ僕が心配なのはあれですね。リスナーの何パーセントが脱落しなかったかが今ちょっとすごく心配です。はっきり言って。
このかき氷にやってもらえません？
あー、なるほどな。
うん、なるほど。ね、なるほどいただきました。
あのね、極度に冷えるでしょ、油が。
あ
ー。冷えた油の味しかしないと思うんですよ。これはどうか。で、なぜこれを言うかというと、
うん、
私は以前、ポン酢好きが高まりすぎて、うん、かき氷にいろんなものかけてたんですけど、うん、ポン酢を試したんですよ。
はい。
はいはい。
ポン酢醤油を。これ、はいはい、全くダメでした。
だろうな。
だろうな。うん。
薄い冷えたポン酢の液体になるだけなんですよ。でも、油は溶けないじゃないですか。
ああ、確かに。
そうですね。
確かに。
そういう意味ではどうなのかな。
まあ、練乳かけのみたいなもんやね。
そうそう。そういう意味でね、ポン酢はちょっと、だゼリーポン酢を買ってくればよかったんでしょうけど。
そうですがな。
液体のポン酢とかに入ってまして、はい。
薄い、冷たい、ポン酢
な。ポン酢汁な。
あれね、まずかったです。いや、ちょっとね、ぜひそれをね、ちょっとやっていただきたい。
ああ。
じゃあ、佐藤さんは、ポン酢を凍らして、それでかき氷作ってくださいよ。
あ、凍るか？
凍るんじゃないですか。
いや、ああいうのって均等に凍るの？
いや、
ああ、なんか、上下に分かれるかな。
分かれるような気がするな。
な、確かにな。
逆に言うとあれか、すごい凝縮されたとこだけでガリガリガリガリってやったらいいんか。
スーパー食いしん坊かミスター味っ子でそんなことやってたから大丈夫、できるできる。
ちょっとそれね、機会があればやってみたいですね。
じゃあ、ね、さて、お二方の、ポン酢師匠とごま油師匠双方にですね、課題？
ああ、でもな、オリーブオイルでアイスクリーム使えるもんな。うちアイスクリームあるんですよ。
はい、
今度こんなぐらい入れてみますわ。
いいよ。
ナイスク
ープ。サシマンジャパンでーすって出てきたけど、ちょっとどうしようかな。サシマンはあかんでしょ。
マンに刺したらあきまへんわね。
マンに刺したらあかんでしょ。謝らんねえわねけど。サシマンジャパンでーす。
なんかあのサシマンっぽいですよね。
はい、サシマンもダメでしょ。
両方ダメですね。
前でおなじみ編集後期坂谷でございます。いやー、ほんとね、このメンツの放送っていうのが1年ぶりっていうことになって、はい、編集しながらちょっと嬉しかったですね。放送内でもね、この企画は2年越しの企画なんですって話もしてましたけれども、このね、坂谷、佐藤、北谷っていうメンツも2016年11月ぶりなんで、いやー、ほんと感慨深かったです。はい、っていうことですけれども、まあ今回ちょっとね、補足とまあ訂正がありましたので、あの放送後期なんぞを撮ってるんですけれども、北谷さんがごま油のペペロンチーノは美味しいよとか言うてたんで、この録音した次の日にね、自分で作って試してみたんですけれども、はい、結論から言うと美味しかったは美味しかったです。まあまあ、あの放送内で言った通りね、ごま油とニンニクと鷹の爪の相性はバッチリだったんで、まあ味的には完全に中華焼きそばだったこと以外は美味しかったですね。はい、はい、ということで、坂谷も北谷さんおすすめのごま油ペペロンチーノは美味しいという太鼓判を押しますんで、皆さんもはい、ぜひ試してみてください。で、モノグッズで細かい訂正ですけれども、番組内でですね、ナイストスクープの
話をしてた時に、佐藤さんが百田直樹がこの依頼採用してくれるでって言ってて、僕が百田直樹はもうやってへんよ、川田長介が選んでくれるでって言ってましたが、このくだいですね、完全に大間違いだったんで、ちょっと訂正し謝罪しておきます。申し訳ありません。坂田にはですね、百田直樹もう今やベストセダー作家になっているんで、もう今さらナイトスクープの構成作家なんかしてへんやろと思ってですね、そういう風な趣旨の発言をしたんですけれども、今確認したらですね、まだナイトスクープの構成作家やってましたんで、これは、はい、私の認識違いでありました。というか、川田長介は、ナイトスクープの構成作家一回もやったことないっていうところがさっき判明しましたんで、はい。この、事実誤認、気づいた人が何人いるかわかんないですけども、明らかな間違いでしたので、謝罪し、訂正いたします。申し訳ありません。あ、そういや、申し訳ありませんね、思い出しましたけど、先々週の放送でね、来週も頑張って更新しますって言ってたんですけどね。まあ、それに関しても、はい、ちょっと一周空いちゃったんで、それに関してもすみませんね。まあ、今のうちから、はい、また同じこと言うのもなんですけども、来週、再来週、僕としては更新する予定になっておりますんで、はい。まあ、後から更新できなくて、ね、嘘つきとか言われても困りますけども、はい。ぜひ期待していただきたいなと思います。はい。ということで、ラジオ食堂よろしくお願いします。
So long.